ローマ人への手紙第6章6節から13節。全く新しい人生。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなる、と私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは、死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死は、もはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を、不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、また、あなた方の手足を、義の道具として神に捧げなさい。
今日は、イエス様の復活を記念する日曜日、イースターですね。イエス様の復活は、それを信じる私たちクリスチャンの人生が劇的に変わる。私たちの人生が劇的に変わることをイエス様の復活は保証しています。今日の箇所からその確信をさらに深めていただきたいと思います。そして私たちが与えられた新しい人生をますます実際に体験することができるために、一体何が必要なのかということを考えてみたいと思います。今日は3つお話ししたいと思います。1つ目は、自分の無力を認めましょうということです。自分が無力であるということを認める、これが劇的に変えられる人生を私たちが味わうための秘訣です。実はこのメッセージを準備しているときに、パソコンでこう変わることができるって打ったんですね。すると、そう打ったつもりだったんですが、分かることができるって出てしまいました。かと和をこう入れ替えて打ってしまったわけです。変わると分かるは、文字が一つ入れ替わっただけですけれども、全く違う言葉ですね。以前、とあるカウンセリングの学校で働いておりましたが、その時に、あることについて、リーダーの前でポロリと私が、いや、分かってはいるんですが、できないんですよね、と、弱音を吐いたことがあります。すると、リーダーは目をキラリと光らせて、増田君、分かると変わるは違うよ、と。そうおっしゃいました。分かると変わるは違うよ。そして続けてこうおっしゃったんです。分かっているんだったらできるはず。できないということは、何かが本当には分かっていないということだ。例えば、そうしなければならない理由が本当には腑に落ちてないとか、完成するまでの手順が分かってないとか、実行できるだけのスキルがないとか、とにかく何かが分かっていないからできない。なのに、分かってはいるんです、なんて言ってしまうと、それ以上考えなくなるよね、と。だから結果的にいつまでもできないってことになるんだよ、と。だからどれほど認めたくなくても、本当には自分には分かってない、自分は分かってないんだってことを、その事実を認めないといけないねと指導されたことがあります。 私たちの問題の多くは、何をしなければならないかを知らないということではなくて、それを行う力がないということです。もちろんね、単純に、情報がなくて困ってるってこともあるんですよ。例えばトイレに行きたくて漏れそうなのに、どこにトイレがあるのかわからない。ピンチというような時には、単に情報が足りないという問題ですね。トイレの場所を誰かに教えてもらって、そこに飛んでいけば問題は解決するわけです。しかし本当に問題なのは、無知ではなく無力。そうしなければならないと知っていても、そうする力がない。これはしてはいけないんだということは分かっているけれども、それをやめる力がない。ということですよね。今回の箇所でパウロは、私たちはかつて罪の奴隷であったと語っています。6節をご覧ください。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。罪の奴隷でなくなるためだと言ってることは、言ってるということは、かつて私たちは罪の奴隷状態にあったということが前提になっているわけです。奴隷というのは、その人がどう思ってようが、どう感じていようが、どんなにそれをするのが嫌であったとしても、主人の命令に従わなければなりません。そうしないとひどい目に遭う。場合によっては殺されてしまったりするわけですね。それが奴隷です。それと同じように、私たちは罪の奴隷であった。どんなにそうするのは嫌だと抵抗しても、私たち人間は最終的に、罪を犯さないではいられない存在だったんだと、抵抗できない存在だったんだと聖書は語っているわけです。盗みとか姦淫とか殺しとかいうような、誰が見てもこれは罪だろうと分かるような問題だけではありません。例えば傲慢は罪ですね。聖書はそう教えています。でもそれは分かっていても、ついつい人前で自慢したくなってしまったりする。あの人よりも自分の方が優れているっていうことを証明したくなってくる。あるいは自己卑下は罪。謙遜は徳ですけれども、必要以上に自分自身を痛めつけ、叩きのめす、自分を粗末にするっていうのは罪です。なぜならば、私たちは神様がお作りになった作品であり、聖霊がお住まいになる神殿であり、神様の子供ですから、自分を粗末にすることは罪なんです。でもそれを分かっていても、ついつい自分をけなすような発言をしてしまう。増田さん、その洋服素敵ですね、なんて言われるとね、お尻が私の場合だとムズムズしてきていや大したことないんです、安物なんです、500円ぐらいですなんてね、誰も値段のことなんか言ってないのにね、そうやってかつての私は、自分の足引っ張ってね、オチをつけていたものです。そうしちゃいけないっていうのは分かってるんですよ。神様に愛されてる存在なんだからね、褒められたら当然のようにありがとうございます、あなたも素敵ですよって言って返せばいいのに、これができないのです。他にも自分の体を粗末にすること、それは罪だと分かっているけれども、ついつい暴飲暴食をしたり、夜更かしなどして不節制に走ってしまったりする。悪口は罪だと分かっているけれども、ついついそこにいない人の陰口を仲間同士で語り合って盛り上がり、留飲を下げたくなってくる。不作法は罪です。愛は礼儀に反することをせずと聖書に書いてありますね。不作法は罪なんです。でも、案外家族に対しては他人には絶対言わないような言葉を使ったりしますね。 ありがとうが言えなかったりします。ごめんなさいが言えなかったりします。お願いしますが言えないで命令調になってしまったりします。あるいは子供や部下を叱るときには、教育的な効果を考えながら言動を選ばなければならないということは分かっていても、ついついその場になると怒りがコントロールできずに、ただ長時間にわたって怒鳴り続けて、その人の自信ややる気をそぎ落とすだけの全く効果のない叱り方をしてしまうことがある。で、後になってね、子供の寝顔を見ながら、またやってしまった。心がチクチク痛むなんていうことを子育てしていると何度も経験するところです。あるいは間違いは素直に認めて謝罪すべきだと分かっているのに、いざ間違いを指摘されると、もう縦板に水のごとく言い訳がつらつら出てしまって、自分は悪くないっていうことを証明したくなってくる。このように、私たちの中には、分かってるんだけれども、やっちゃいけない方に引っ張られていく。分かってるんだけれども、やらなきゃいけないことから背を向けたくなってくる、そういうもういかんともしがたい性質があるわけです。このローマ人への手紙を書いたパウロ自身も、同じ手紙の別の箇所で、自分もそういういかんともしがたい性質を持ってるんだということを語っています。ローマ7の15、アウトラインの方をご覧ください。ローマ7の15。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っている。特にパウロが自分がしたいと願っているっていうこの言葉は、ユダヤ人としてモーセの律法に沿った、神様の御心に沿った行動をしたいと思っているけれども、それができないって言ってるわけです。私たちは自分の力では自分の人生を変えることができないということを辛いけれども認めなければなりません。なぜならば、それによって次のステップに進んでいくことができるからです。というわけで次のステップ、2番目は神様に信頼しましょう。ということです。自分は信用できない。でも、神様に私たちは信頼を置くんだということです。私たちには自分の人生を根本的に変える力はありません。しかし、聖書は言うんです。ルカの福音書18章27節。ルカ18の27。人にはできないことが神にはできるのです。人にはできない。でも、神にはできる。私たちは自分の正しさによって神様に認められて祝福を受けるということはできません。人にはできない。なぜなら、もしも神様が私たちの行いによって私たちを受け入れるんだとすれば、要求されている行いというのは完璧でなければならないからです。ほんのちょっとでも足りないところがあってはならないです。しかも、生まれてから死ぬまでの間、ただ一度の失敗も許されません。ですから、人間が、世の中にはね、立派な人たくさんいるんですよ。クリスチャンであろうがなかろうが。いや、むしろクリスチャンというのはね、悪いところからこう救われていくわけですから、自分は悪者だっていうことが自覚できた人が救われていくわけ、救いを求めて信じるわけですからね。比較するとね、もしかしたらね、クリスチャンじゃない人たちの方が社会的には立派な人たち多いかもしれません。でも、どんなに立派な人であったとしても、クリスチャン生活何十年って続けている人であったとしても、それでも神様の前で堂々と、私は自分の行いの正しさによってあなたに愛していただくことができます。そういう資格がありますと言える人は誰もいないんですね。人にはできない。 でも神にはできる。イエス様はおっしゃいました。そんな私たちのために、御子イエス・キリストは、人となって地上に来てくださいました。そして、罪のない完璧な人生を送られました。その上で、十字架にかかって死んだのだと聖書は言います。それは、その十字架の死というのは、イエス様が罪人として神様から裁かれ、呪いを受けたということなんだと聖書は言うんです。でもイエス様は罪がないのですから、本来罪の罰を受ける道理がありません。罪の罰は本当は罪人である私たちが受け取らなければならなかったはずなんです。神様はここで不思議なことをしてくださいました。パウロが今回の箇所でそれを説明しています。6節、もう一回見てみましょう。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。この中でね、2000年前のあのカルバリの丘でイエス様の隣で十字架にかかった人いるでしょうか。いないですよね。誰もイエス様と共に十字架につけられた人はいないはずなんです。二人の犯罪人を除いては。でもパウロはこう言うんです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。これは罪の罰を受けて実際に死んだのはイエス様だけれども、イエス様と私たちが一体となって、私たちもまた罰を受けて死んだことにしてもらったということなんです。そういうふうに見なされたということです。以前もお話しした例えですけれども、本がありますね。この本の中にしおりを挟んで、そして本棚に入れます。私が入れたのは本です。でも、しおりも一緒に本棚に入りますよね。これを川に流すと、私が川に捨てたのは本ですが、しおりも一緒に川に捨てられることになります。イエス様と私たちが共にある一体となっているならば、イエス様が十字架にかかって死んだとき、私たちも十字架にかかって死んだということと同じなんだということです。つまり私たちに対する罪の罰は終わったんです。一旦死刑が執行されて死んだ罪人は再び死刑に遭うことはありません。もう終わったんですから。それと同じように、イエス様と一体となって死んだとみなされた私たちの罪は、もはやこれ以上裁きの対象になることはないんです。七節にこう書いてあります。死んだ者は罪から解放されているのです。イエス様を信じた私たちは、すべての罪を許されて、罪のゆえに神様から切り捨てられて、地獄で永遠に苦しむなどという罰を受けることは、決してなくなりました。決してです。しかも、人にはできないことが神にはできるとおっしゃった神様は、ただ単に私たちの罪を許しただけではありません。私たちはイエス様の十字架の死と一体化しただけではなく、イエス様と共に死んだだけではなく、イエス様の復活とも一体化したんです。つまりイエス様が復活なさったとき、私たちも新しく生まれたんです。八節にこう書いてあります。八節。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。その変化というのは、罪人が反省して以前よりもちょっとマシになりましたというような変化ではありません。 その罪人が死んで全く別の存在として生まれ変わったというような変化なんです。かつての私たちは罪人であって神様からすれば敵です。しかしその私たちが今や神様が愛してくださる子供、そういう全く新しい存在になったんです。神の敵であった私たちは死にました。もういないんです。今ここにいらっしゃるお一人一人は、私も含めて神様が愛する子です。その結果、それまでは分かっていることができないという状態だった。罪の奴隷状態だったのに、しなければならないことができるようになり、してはならないと分かっていることがやめられるようになったんです。罪の奴隷ではなくなったのですから。私たちにはできない。でも神にはできると聖書は言います。そのことを信じて、神様に罪を克服して正しいことを行うことができるその力を私たちは求めていきたいと思います。できないのが当たり前で、そこから努力してできるようになるんじゃないんですよ。できるのが当たり前なんです。だからその力を実際に味わわせてくださいと私たちは祈り求めていきましょう。人は変わることができるのです。私の知人の女性、仮に A さんと呼ぶことにしましょう。この A さんのご主人は大変頑固で怒りっぽい人でした。食卓に座ったらもうすぐに食事が並ばないと不機嫌になって怒り出す。お茶がちょっとでもぬるかったり熱かったりすれば怒り出し、味噌汁がちょっとでも好みよりも薄くても濃くても怒り出し、そしてもうすぐに文字通りちゃぶ台ひっくり返すわけです。ちゃぶ台返しをするわけです。そんな緊張感でいっぱいの家庭で育った子どもたちは、4人いらっしゃるんですが、みんな不登校になりました。そういう生活に疲れ果てた A さんはやがて教会の門をくぐりました。そしてほどなくイエス・キリストを信じたんです。すると、この A さんの生き方、考え方、感じ方が次第に変わっていきました。それまでは家族を支えるためだけに生きているかのように、いつも眉間にしわ寄せて、一切自分を喜ばせることをせずにいたんです。しかし、自分に対して優しくできるようになりました。笑顔で過ごすことが増えていきました。またすぐに切れるご主人の前ではいつもビクビクしていましたけれども、心の中に平安が与えられるようになって、余裕を持って接することができるようになっていきました。そんなある日、いつものようにご主人が切れて怒鳴り散らしているときに、 A さんの耳には別の声が聞こえてきたそうです。それは何かというと、誰か俺を助けてくれ、助けてくれ、そういうご主人の心の声が聞こえてきたそうです。 A さん思わずご主人を抱きしめて背中を優しく撫でながら、お父さん大丈夫、お父さん大丈夫だよと耳元でつぶやいていたそうです。するとあっけに取られていたご主人ですが、やがておいおいと声を上げて泣き出しました。それからご主人は A さんと一緒に教会の礼拝式に出席するようになり、やがてご自分もイエス様を信じてクリスチャンとなられます。それからしばらくして、朝食の時に味噌汁を出すのがちょっと遅れて、ちょっとだけぬるくなってしまったんですね。これはまた怒られるなと A さんが覚悟してごめんなさいと謝罪すると、ご主人にっこり笑って言ったそうです。謝ることなんかない、それよりもこうしていつもおいしい食事を使ってもらえることが本当に嬉しい、本当にありがとう、 今まで聞いたこともないような言葉をご主人が喋るものですから、 A さんご主人がフランス語喋ってんじゃないだろうかと思ったそうです。人は変わることができるんですね。人にはそれはできないことです。でも神様がそれをしてくださいます。神様の奇跡です。そのことを私たちは期待していきましょう。人は変わることができる。私は変わることができる。そしてそれを信じて感謝しましょう。ところが実際にはどうでしょう。人は変わることができる。またしなければならないことができるようになった。やめなければならないことがやめられるようになったというのですが、実際にはクリスチャンでも罪を犯してしまうことがやっぱり引き続きあります。これは一体どう考えればいいんでしょうか。この問題についてパウロはローマ人への手紙の中でどのように教えているでしょうか。というわけで3番目のポイント、3つ目のステップは、私たちが神様の奴隷になった。今自分は神の奴隷であるということを意識しましょうということです。神の奴隷であることを意識しよう。かつての私たちは罪の奴隷状態でした。しかしイエス様の十字架による許しと復活による新しい生まれ変わりによって私たちは罪の奴隷状態から解放された。すでに見てきたようにパウロは語っています。6節をもう一回読んでみましょう。6節、私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。でもこの私たちは罪の奴隷でなくなったというこの言葉は、私たちが完全に罪を犯さなくなったという意味ではないんです。残念ながら私たちの今持っているこの体にはアダムから引き継いだ罪の性質がまだ残っています。そして好きあらば私たちを神様に逆らせようとします。私たちが完全に罪を犯さなくなるのは、私たちが死んだ後、イエス様のように復活して、新しい栄光の体、罪のない体を与えられた時です。それまでの間、つまり今、地上生きているこの間は、私たちは神様が喜ばれないことを考えたり行ったりしてしまう可能性があるんです。それでも私たちは罪の奴隷という身分は手放すことができているんです。その違いについてこれから説明しましょう。奴隷であるならば、どんなに嫌だと思っても主人の命令には従わざるを得ません。そもそも生まれた時から従うことしか知らないので、それが当たり前になってさえいるのです。しかし今や罪の奴隷状態から解放された私たちは、罪に抵抗しようと思えば抵抗できる、そういう力を持った存在になったんだと聖書は教えているんです。しようと思えば抵抗できる、その力はもうすでに与えられているということです。奴隷ではなくなったのだから。古い主人である罪、またそれを背後で使っている悪魔に私たちは従う義理はなくなったんです。ところが悪魔はその事実を私たちから隠そうとします。基本的にサタンは嘘つきですから。未だに私たちが罪の奴隷であるかのように騙します。ほら、あなたの中に神様に逆らいたいという思いがあるだろう。 あなたが罪の奴隷状態から解放されたなんていうのは嘘なんだよ。だから今まで通り罪を犯し続けなさいというのがサタンのついている嘘です。もはや罪に従う義理はないのに、そうしなければならない気持ちにさせようとする、これが悪魔の嘘です。以前目標設定に関する本を読んだときにこんなことが言われていました。目標設定は何々しないっていう目標よりは何々するっていうね、積極的な目標の方がいいですよということが書かれていたんです。例えば禁煙のように何々しないという否定的な目標も悪くはないんですけれども、達成するのがちょっと難しくなる。なんでかっていうと達成感がないんです。今日一日タバコ吸わなかったってね、まあそれもすごいことだと思うんです。まあ別にタバコに限らずですよ。これをやめようっていうね、暴飲暴食やめようでもいいですね、何カロリー以上のケーキは食べないことにしようでもいいんです。何でもいいんですけど、そういう何々しないっていう目標って達成感が得られないんですよね。私は今スクールソーシャルワーカーやってますけどね、ついついこう子供を叩いてしまうっていうね、お母さんがいました。で、まあ、子供を叩かないっていうふうに一生懸命その自分に言い聞かせてるんだけれども、やっぱついてカーッとなっちゃうとね、手が出てしまうことがある。まあそんな傷になるようなことはねしませんよ。でもそういうふうになっちゃうっていうわけです。でもなかなかそれがね守れないと。そこで申し上げたんです。叩かないって目標よりは別の肯定的な目標の方がいいんじゃないですかと。一日一回ギュッと子供を抱きしめる、どうでしょう。叩かないって目標よりもギューって子供を抱きしめることが今日はできたっていう方が嬉しいですよね。子供も嬉しいでしょうが、お母さんの方も嬉しいと思うんですよ。あ、今日は子供を抱きしめることができた。達成感があるので、そういう肯定的な目標の方がいいですよ。だからタバコ吸わないじゃなくて、タバコ吸いたくなったらコーヒーを飲むっていうふうに代わりに何々するっていう、そういう目標に切り替えた方がいいですよ、まあ、その本の中で、勧められておりました。同様に私たちが古い主人である罪の支配から逃れるためには、ただ罪を犯さないぞと心の中で誓うだけではなかなか難しいのです。私たちが意識しなければならないことは、古い主人にこれ以上従わないことではなくて、新しい主人を見つけてその方に従うことです。古い主人がやってきてこの仕事をしろと命じても、新しい主人に従っているならば、いや今私はこの方にお仕えしていて、この方の仕事をしなきゃいけませんから、もうあなたの仕事はできません、断ることができます。パウロは、私たちは古い主人から解放された、つまり罪の奴隷状態から解放されただけではなく、新しい主人を見つけることができたと教えます。12節から13節、12節と13節を読みましょう。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。私たちは罪の奴隷状態から解放されたのだから、今までと同じように罪を犯すことをやめようと前半でパウロは語り、むしろと言ってますね。むしろ私たちが意識しなきゃならないこと、心がけなきゃならないことは、 自分自身を神様に捧げること、つまり私たちを神様の奴隷にすることです。かつての古い主人は過酷ですが、この新しい主人は愛である方ですね。神は愛である。その方に私たちをの人生をしもべとして捧げ、しもべとしてお仕えしようと。それが古い主人がやってきて、また俺の言うことを聞けと命じる、その力を打ち破る力になっていくのです。私たちが罪の奴隷ではなく神様の奴隷になったんだと自覚して、神様に従うことを意識して実行していたならば、少なくともその間は罪の行いから解放されています。私たちの内側に住んでくださっている聖霊なる神様が私たちを清めて罪の支配から守ってくださるからです。ですから何が罪かと考えるのも大事なんですけれども、それよりもむしろどうしたら神様に喜んでいただけるか、それを考えて実践することに、もっともっと私たちは自分の意識を向けていきたいと思います。古い主人と戦うことではなく、新しいご主人にお仕えすること、そちらに私たちの意識を向けていきたいのです。以前教会の集会、これは私がかつて通っていた教会なんですが、そこの教会の集会で参加者全員でこんな作業を行いました。4つのステップでことを行ったんですが、1つ目、まず自分の生活において神様の御心から離れている点を紙とペンと祈りを使って具体的にリストアップ、こういうのをやりました。もちろん人には見せません。自分だけです。次に、それはどんなふうに御心を外れていることなのか、誰に対する悪なのかということも書きます。3番目、祈りの中でそれは罪であるということを認めて神様の許しを確認します。私たちの罪は許されているんです。先週学んだように、私たちが自分の罪を告白するならば、神様はその悪から私たちを清めてくださる、約束されています。私たちはすでに許されているんです。必死になって何とか許してくださいってお願いするんではなくて、この罪はこれは罪だけれども許されているんだということを確認して感謝する、これが3番目のステップです。4番目、これからどうすればいいかを考えてそれを実行する決意をします。まあ、そしてその力をくださるように聖霊なる神様に祈りを捧げましょうというのが4番目のステップです。これをやった集会に参加した数名の方から、神様の存在がますます近く感じられるようになりましたとか、これまで関係が断絶した人と和解が始まったような気がしますとか、今まで気づかなかった祝福にもどんどん気づけるようになって、毎日が喜びで満たされるようになってきました、そんな報告を数日のうちにいくつも聞くことができました。私たちはイエス様の十字架と復活、その両方を信じて救われました。この2つはワンセットです。私たちはどのようにして救われるのか、行いの正しさによって救われたわけではありません。福音を信じて救われたんです。福音とは何か、第一コリント15章に書いてありましたね。この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえられた。これを信じるとき、私たちはイエス様の行ってくださったその許しを実際に体験し、許されただけではなく 新しく神様の子供として生まれ変わって永遠に祝福される、そういう存在になったわけです。その先に復活が待っていない十字架はありません。十字架がなければ復活はありません。この二つはワンセットです。私たちはイエス様の復活と一体となって罪の奴隷状態から解放されました。そしてその前に私たちはイエス様の十字架の死と一体となって罪の罰から解放されています。罪の奴隷状態から解放されたのに、それを忘れて罪を犯してしまうことはあります。私もあります。失敗してしまうことがある。他の人や自分自身を傷つけてしまうことがある。神様の栄光を汚してしまうことがあります。それでも私たちは神様に許されています。愛されています。子供を愛している親は子供がいたずらをした時に叱るかもしれません。しかしだからといって家から追い出したりはしませんね。むしろ叱った後は優しく抱きしめて、あなたを大切に思ってるんだってことを伝えます。天のお父様である神様は私たちをそのように愛してくださっています。ですから失敗してもそれで絶望したり嫌になったりしないで、悔い改めたら再び神様に従うことを再開していきたいと思います。私と家内は東京の町田にあります教会で救われて、また若い頃そこで過ごしました。その教会を開拓されたのは今ハーベストタイムミニストリーズの代表であります中川健一という先生です。中川先生は時折メッセージの中で自分がどのようにして伝道者になることを決意なさったのか、そのエピソードを聞かせてくださいました。先生は大学時代にクリスチャンになられました。そして卒業後、就職した会社を数年で辞めて、日本に上陸したばかりのファストフードの会社に転職します。名前はあえて言いませんがM のマークのそして20代の若さで管理職に抜擢されます。そしてビジネスにのめり込んでいかれるわけです。教会では奉仕もしっかりとこなして、牧師や役員たちからも信頼されていました。しかし私生活では全く信仰から遠ざかった生活をしていらっしゃいました。礼拝式に出席するたびに自分がイエス様の喜ばれない生き方をしていることが示されて、苦しい思いをされていたそうです。時々牧師がね、大学生のグループの人たちに、君たちも就職したらあの中川さんのようになりなさいと言われたそうですが、そう言われるたびごとに俺のようになっちゃダメだ、心の中で叫んでいたそうです。しかし結局自分の力ではその二重生活を変えることができなかったわけですね。そんなある日、中川先生はひどい風邪をひいてしまいます。高熱でうなされながら、先生は心の中でこれまでに行ってしまったさまざまな罪深い言動、それを一つ一つ見せつけられて、ひどい在籍感と無力感に苦しみました。もうただでさえ風邪でフラフラなのに、もう心の中にそういう自分がいかに醜い存在かっていうことを見せつけられて、もう心身ともに疲弊してしまったわけです。そういう状態の中で突然聖書の言葉が頭の中に響きました。それは最後の晩餐でペテロがイエス様にかけられた言葉です。ペテロは決してあなたを見捨てません。他の弟子がたとえあなたを見捨てても、私だけは絶対にあなたを見捨てることなんてありません、そう言いましたが、イエス様はあなたは今日私を知らないって3度言うよ、そう予言されたわけですよね。 続けてイエス様はそのペテロにこう言いました。ルカの福音書22章32です。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないようにすでに祈ってある。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロまだ失敗してないんですよ。でも失敗することを見越して、失敗したら彼はね、聖書に書いてありますけどね、イエス様なんて、あんなイエスなんて男知らないって3度言った後、イエス様が予言された通り鶏が鳴いて、ああやってしまった、彼は外に飛び出して激しく泣いたと書いてあります。自分自身の弱さ、自分自身のその不完全さを思い知らせて、もう落ち込むだけ落ち込んだわけです。でもイエス様はその時あなたの信仰が決して決してなくならないように、私はあなたのためにすでに祈ったから大丈夫、あなたは必ず立ち直る、だから立ち直ったら今度はあなたが同じように落ち込んでる他の兄弟たちを、また人生の荒波の中でもがき苦しんでいるクリスチャンたちを慰め励ましてやりなさい。病気が癒えた中川先生は、自分がイエス様に完全に許されていることを知って平安を得ました。そしてこの許しのメッセージを多くの人たちに伝えなければならない、そう思うようになったんです。そして仕事を辞めて伝道者の道を目指しました。そして今に至るわけです。自分で自分を変えることは容易なことではありません。根本的に変えるのは不可能だと言ってもいいでしょう。それでも人は変わることができる。イエス様によって私たちは変わることができる。それが今日のメッセージです。イエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかり死んで葬られ、3日目に復活したことを信じた私たちは、全ての罪を許されて神様の子供になりました。そして罪の奴隷状態から解放されて、神様の助けによって新しい人生を歩むことができるようになりました。そのことを私たちは忘れないでいましょう。神様によって変わることができることを私たちは信じ、そして実際に変えられた人生を歩んでいきたいと思います。失敗してもまた告白して悔い改めてやり直していきましょう。そういう一週間を今週送っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、あなたの御子イエス様によって私たちにはとんでもないとんでもない宝が与えられたことを心から感謝します。私たちは罪の奴隷状態にあって、自分で自分の人生さえも変えることができない存在でしたが、あなたはその状態から私たちを解放してくださったことをありがとうございます。時々私たちはそれを忘れてしまって古い主人に従うことがありますが、それでもあなたは私たちを許し、またやってごらんと背中を押してくださることを感謝します。お一人一人が変えられた人生を味わうことができますが、この一週間また一生のその歩みをあなたが守り続けてください。復活のイエス様と一体となるその祝福を味わわせてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。